暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は高齢期の食生活についてお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオに来ていただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市国保予防課の大釜と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は高齢期の食生活についてお話しさせていただきます。
はい、
人生最後の日まで自分のことは自分でやって元気に過ごしたいと誰もが望んでいます。なるべくなら長期入院したり家族や施設などでの介護が必要になってしまうことのないように、また医療費や介護費が膨れ上がって経済的な負担が多くならないようにするためにも、できるだけ早いうちに対策を取る必要があります。
そうですね、はい、
厚生労働省が発表した調査によると、65歳以上の BMI20 以下の低栄養傾向の方は男性で 12.4%、 女性 20.7% となっています。また、85歳以上では男性 17.2%、 女性 27.9% となりました。年齢が上がっていくにつれて、知らず知らずのうちに低栄養状態に陥ってしまうリスクが高いことが分かります。
なるほど。確かに年齢重ねていくと食事の量とかも少し減ってきたりもするんですかね。
はい、
まあ、そういったところで低栄養の状態になってしまうということもあるということなんですけれども、この低栄養になってしまう原因はどのようなものがありますか。
はい、低栄養の主な原因としては3つあります。1つ目は筋力の低下による食生活の変化です。筋力低下により長距離を歩けず低栄養に発展するケースがあります。買い物の際、食材が軽量に済むようにインスタント麺、菓子パンなど軽いものしか買えなくなり、栄養が偏ります。また噛んだり飲み込んだりしづらくなったり、喉の筋肉が弱ったせいでむせやすいなどの問題から食欲がなくなったり、下痢や便秘といった消化機能の問題なども食欲の低下や栄養障害につながっています。2つ目は社会的要因です。一人暮らしであったり、人や社会との交流が少なくなり孤独感を感じることから低栄養にもつながります。3つ目は精神的問題です。身体的な衰えによって以前できていたことができなくなるような状況もストレスを生み、食欲がなくなったり他人との関わりを閉ざしてしまったりすることにつながります。
はい、まあ、そうですね、どれも、やっぱり一人暮らしだったりするとこういったことがより、まあ、大きな原因になってきてしまうと思うんですけれども、なんとかそこを、まあ、改善していきたいですよね。はい、そして、まあ、低栄養かどうかを判断するにはどうすればいいのでしょうか。
はい、低栄養かどうかを判断するには普段から身長と体重の割合を表す BMI の数値を確認します。70歳未満の方は BMI が 18.5 以下、70歳以上で BMI 20未満は低栄養の危険があります。また、ダイエットしているわけではないのに、半年の間に体重が2から3キロ減少した人は要注意です。ただし、痩せている人だけでなく、太っていても体脂肪が多いだけで筋肉や骨の量が少ない人も隠れた危険性を持っていることになります。
はい、そっか、筋肉量とかそういったことも関係してくるんですね。
はい。
ちなみに食事量が減ってしまうとどうなってしまうのでしょうか。
はい、食事量が減ると体を動かすために必要なエネルギーの不足分を補うために筋肉が壊されていきます。筋肉が減ると握力が低下したり歩く速度が遅くなります。その他に貧血が強くなってふらついたり骨粗鬆症が進んで骨折しやすくなったり病気の回復力や抵抗力が低下したりして虚弱という意味のフレイル状態に陥ります。この段階で早めに手を打っておくと健康な状態に回復する可能性が高いのですが、そのままにしておくと体力が減少し介護が必要な状態に進んでしまいます。
なるほど、確かにそうですよね。フレイルっていう言葉もよく耳にしますからね。
はい、
はい、そうですね、まあ、運動だったりっていうところも日頃から本当に少しずつでもいいので歩いてみたりちょっと体操してみたりっていうのも大事かもしれないですね。
はい、
そして低栄養を予防するためにできることはどんなことがあるのでしょうか。
はい、低栄養を予防するためにできることとしてバランスよく食事をとるためのポイントについてお話しします。まずは1日3食食べることが大切です。つい面倒になって朝食と昼食が一緒になったり午後のおやつを食べ過ぎて夕食が適当になったりしがちですが、一度に食べられる量が減ってくると1回の食事がとても重要になってきます。食事をおろそかにした回数が増えると必要な栄養が不足してしまいますし、食べる時間が不規則になると血糖値のコントロールにも影響してきます。
はい、やっぱり1日3食食べるっていうことが大事なんですね。基本的なことではありますが心がけていきたいですね。
はい、食事内容については好きなものや簡単なものばかりで栄養が偏らないようにするため、1日の中でいろいろな食品を食べることが望ましいです。主食のご飯やパン、麺類は毎食どれか1種類食べましょう。ただし菓子パンの場合は糖分や脂肪分が多いため食パンやロールパンなどを選ぶようにしましょう。また麺類の場合は野菜やタンパク質などを入れて具沢山にし、汁は残して減塩にも取り組みましょう。ご飯、パン、麺類の主食だけではなく、いろいろな食材を組み合わせてバランスよく食べることを意識します。次は肉や魚、卵、大豆製品などの主菜は毎食どれか1種類を選んで食べましょう。なるべく肉だけや魚だけなどに偏らないように選ぶと栄養バランスが良くなります。また調理方法も蒸したり茹でるに偏らず炒めるなど油を使った調理法も取り入れましょう。油を使うと油に溶けやすいビタミン類の吸収を良くしてくれます。高齢期はこの主菜の選び方や食べる量が筋肉や骨、血を作り体力を維持することに大きく影響します。野菜のおかずは1日小鉢で5皿食べるようにしましょう。朝食の味噌汁とおひたし、昼食にサラダ、夕食は煮物と酢の物というふうに組み合わせ、その中にも キノコや海藻も少し加えながら食べると体調や便通の改善に役立ちます。
なるほど、バランスの良い食事本当に大事だなと改めて感じました。最初の方にも少しお話があったんですけど、やっぱりお買い物行くってなっても重たいもの買ったりするのもなかなかやっぱり難しいでしょうけど、こうやって、お魚だったり野菜もしっかりとってバランス良い食事心がけたいですね。ということで、前半ここまで、低栄養になってしまう原因だったり、その予防のためにできることなどを伺っていきました。まだまだお話聞きたいんですけれども、ここで一旦番組ブレイクタイムとさせていただきます。この時間では職員の皆さんに今聞きたい曲や好きな曲などを伺っていましたが、今日は大釜さん、曲はどんな曲にしましょうか。
お任せでお願いします。
はい、わかりました。じゃあちょっと私の方で選曲したいと思います。この曲お送りします。
した曲はサウシードッグ魔法にかけられてでした。
それではここから後半に移りたいと思います。後半も大釜さんよろしくお願いします。
お願いします。
先ほど、まあ、栄養低栄養を予防するためにできること何かありますかということで1日3食食べることが大切というふうにお話ししていただいたんですけれども、中には1日3食しっかり食べることが難しいなっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、そういった方はどうすればいいのでしょうか。
はい、1食の食事量が少ない方は10時と3時に間食をして栄養を補いましょう。間食の内容としてはお菓子ではなく食事では取りきれなかった栄養を取ってください。例えばご飯が少ない時は小さめのおにぎりや食パンなど、乳製品が少なければヨーグルトやチーズを選び、次の食事に影響しない程度の量を食べてみましょう。さつまいもや果物も栄養補給にはなりますが、食べ過ぎると中性脂肪や血糖値を上げる原因につながりますので、量には注意してください。また、果物の1日の適量は、リンゴなら半分、みかんなら2個、バナナなら1本です。2種類食べるときは、今お話しした量を半分ずつにして、組み合わせながら食べてください。
はい、そっか、3食難しい方は、まあ、10時または3時に間食をして補うことができるんですね。はい、
食事をしっかり食べるためには調理法の工夫も重要です。うまく噛めないので柔らかいものばかりを食べていると栄養が偏ったりお口や消化機能の低下を進めることがあります。またむせることが多くなると食べたり飲んだりすることに恐怖心を抱いたり、食事の時間が長くなって疲れてしまったりします。その結果食事量や水分量が不足してしまいます。さらに噛みやすいようにと思って細かく刻むとかえって口の中でまとまりにくく、飲み込むときに気管の方へ紛れ込み誤嚥の危険性が高くなります。誤嚥することによって誤嚥性肺炎を引き起こしやすく、体力が低下していると命の危険性もあります。
はい、ちょっと意外でした。なんか誤嚥してしまう時って結構大きいものとかが多いのかなと思ったんですけど、かえって細かく刻むとその方が誤嚥の危険性高くなってしまうんですね。
はい
はい、それはちょっと私初めて知りました。では続きをお願いします。
はい、高齢者の方が食べにくい食品としては水やお茶などのサラサラとした液体、肉やナッツ類、ごま、イカ、キノコなどの固いもの、繊維質の多い青菜の野菜やごぼう、口の中や喉に張り付きやすい餅や海苔、わかめ、ふかした芋やひき肉などパサパサしているもの、麺類やお茶漬けなどのすすらないと食べられないもの、酸味の強い酢の物や柑橘類、塊が多く喉に詰まりやすい餅やピーナッツ、粉っぽいきな粉や粉砂糖をまぶしたお菓子などがあります。
はい、結構食べにくい食品いっぱいあるんですね。まあ、でもこういった食品もやっぱり食べたいなっていう時は何か食べやすくする工夫をすればいいんですかね。
はい、食べやすくする工夫としては叩いたり細かく切れ目を入れたり柔らかく煮たり片栗粉や米粉でとろみをつけたり、とろろやマヨネーズ、練りごまなどで和えたりすると食べやすくなります。最近は食品を柔らかくしたりとろみをつけるなど調理の手助けをする製品も多く開発されています。水分補給用の製品や不足しがちな栄養を手軽に取れる栄養補助食品も市販されています。それらを上手に取り入れながら低栄養を予防しましょう。
はい、確かに最近は本当食べやすいものとかも増えてきましたからね。いろいろ食事でも、まあ、 調理方法も工夫したり、まあ、そういった補助食品なども、使いながら上手に栄養を補給していきたいですね。まあ、食事量がやっぱりどうしても減ってしまうという方も多いと思うんですけれども、そういったことが続くと何か心配されることというのはありますか？
はい、食事の量の減少が続いたり、口の渇きに鈍くなると水分不足による脱水も心配です。朝起きた時、運動の前後、入浴の前後、寝る前、夜中のトイレの後のほか、日中も食後やおやつと一緒に水分を取る習慣をつけましょう。水分補給の基本は水やお茶などにし、甘いジュースやコーヒー、栄養ドリンクなどは砂糖が多く、血糖値を上げる原因にもつながります。またコーヒーや紅茶、緑茶は鉄分の吸収を悪くするので、貧血にもつながりやすくなります。その他、お酒は利尿作用があり、脱水状態を悪化させることもあるので、適量を守り、飲みすぎないようにしてください。食事ではご飯の水分量を増やしたり、料理に塩分の少ない汁物や煮物を増やしたりするほか、飲み物でむせやすい人は市販のとろみ剤を使用するなどの工夫をしてみてください。
やっぱり意識的に水分取ること大事なんですね。やっぱり特に今マスクしてるじゃないですか、喉の渇きとかにも気づきにくかったりすると思うので、できるだけこまめに水分取っていきたいですね。そして、今回フレイルのお話も、先ほどもありましたけれども、フレイルの予防についても教えてください。
はい、虚弱を意味するフレイル予防のためには、これまでお話ししたようにしっかりと栄養をとるほかに3つの行動が必要です。1つ目はお口の中の環境を整えることです。定期的に歯科受診をして虫歯や歯周病の治療、義歯の調整をしましょう。歯周病は糖尿病を悪化させるリスクを高めますし、虫歯で歯がなくなったり義歯が合わないと食べることに支障が出ます。またお口の中を清潔に保てないと、食べ物と一緒に病原菌も体の中に入ってきます。口の中を清潔にすることは感染予防につながります。2つ目は運動です。体を動かさないと筋肉や骨が減ってしまい、機能低下してしまいます。動かないと食欲も湧きません。毎日30分ぐらいは散歩をしたり、ラジオ体操などの軽い運動をしましょう。3つ目は社会参加です。今はコロナが心配なので、みんなで会食をしたり集まって歌や踊りを楽しんだりする機会が減っていますが、できるだけいろいろな人とのつながりを続けることが大事です。
はい、そっか、食事や運動だけでなく、まあ、一つ目にお話ししていただいたお口の中の環境を整える、これもやっぱり大事ですよね。はい、なかなか自分の歯磨きとかだけでは足りてないところとかもね、やっぱりあったりすると思うので、定期的に歯科受診っていうのも大事になりますし、最後にお話ししていただいた社会参加、これもね、一人暮らしのご年配の方とかもやっぱり多いのかなと思うので、まあ、近所の方と一緒にお話ししたりっていう機会も少しずつやっぱりあるといいですね。そして二戸市としての取り組みはどのようなことがありますか？
はい、市ではサークルや地区の集まりなどの栄養講話や調理実習などの出前講座を受け付けています。10人程度集まっていただけると対応可能です。講座の日程や時間、会場、内容、経費など相談の上で決定いたします。ただしコロナウイルス感染拡大状況によって実施できない場合もありますので、ご了承ください。 ご希望の方は二戸市役所の公民連携課までお申し込みください。また食について不安なことがあればいつでも二戸市総合福祉センター国保予防課の管理栄養士にお気軽にご相談ください。元気になれる食事の工夫を一緒に考えてみましょう。電話番号は 0195-23-1316 です。お待ちしています。
はい、まあ、二戸市でも出前講座や、講話などさまざまな取り組みを行っているんですね。何か困ったことがあったら本当に些細なことでも大丈夫なんですよね。はい、はい、ぜひ、二戸市総合福祉センター国保予防課の方にお問い合わせしてもしてみてもいいかもしれません。ということで今回は高齢期の低栄養予防についてということでお話ししていただきました。国保予防課大釜さんでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は高齢期の食生活についてお話を聞いていきました。年齢が上がっていくにつれて知らず知らずのうちに低栄養状態に陥ってしまうリスクが高くなるそうです。低栄養になってしまう主な原因は筋力の低下による食生活の変化、人や社会との交流が少なくなり孤独感を感じてしまうこと、身体的な衰えによって以前できていたことができなくなる状況から生まれるストレスなどが考えられています。低栄養を予防するために大切なことは1日3食バランスの良い食事を心がけることです。3食しっかり食べることが難しい場合は10時と3時に間食をして栄養を補いましょう。また虚弱を意味するフレイルの予防をするために大切なことはお口の中の環境を整える、適度な運動をする、社会参加をするの3つです。口の中を清潔にすることは感染症予防にもつながります。運動や近所の人たちとのコミュニケーションなども日頃から意識して取り組んでいくことが大切なんですね。二戸市では栄養講話や調理実習などの出前講座を受け付けているそうです。できることから少しずつ頑張って低栄養やフレイルのリスクを減らしていきましょう。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。